方の知りたいをお届けする情報番組ニポラジオ。番組は日本ライトハウス情報文化センターエンジョイグッズサロンがお届けします。
皆さんこんにちは。日本ライトハウス情報文化センターの奥野です。第28回2025年11月1日のニポラジオです。ニポラジオでは目の不自由な方が便利に使えるスマホのアプリ、白杖や拡大読書機などの関連機器、便利なグッズの使い方の紹介、図書情報、イベント情報などをお届けします。少し万博ロスになっている展示制作係の私奥野と、
滋賀に座敷わらしの出るハンバーガーカフェに行ってきた林田と、
今年もあと2ヶ月やり残したことは、必ずやり遂げたいと思っている松本の3人でお送りします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はいはい、奥野さん、そうですよね、何回行かれました、万博は。
そんなに行ってないんですけど、まあ、通算5回
結構行ってる。
まあ、仕事も兼ねてなんですけど、5回行ったんですよね。
はい、
で、4月、7月、8月、9月って行ったんですけど、やっぱり行くにつれて、はあ、すごい楽しいっていう気持ちが増してきて、で、最終9月にいた時はこれがラスト万博だと思って行ったんですけど、やっぱり、はあ、ちょっと終わっちゃうってなると寂しいなと思っていました。
あれなんだろうね、僕のね友達もね、やっぱりこう万博行くのが楽しみって言って、通期パス持ってる人とかね、そういった話をしてて、はい、あ辛いなとかいう風なこれからの休みの日は何して過ごそうみたいなねことだったんですけど、
休みの日にもう毎週のように通ってるっていう人も、周りにいたし、なんかやっぱりスタンプラリーかな、
はいはい、
スタンプ集めるのがすごい楽しかったって言ってる人もいたので、それぐらいやっぱりこうエンターテイメントというか、ホスピタリティの高い、イベントだったんだなっていうのを思いますよね。
なんだろうね、あの魅力っていうのはね、
で、あと行くたんびに変わってる、その同じ場所なのにやり方が変わってるんですよね、そのグッズを買うところの、グッズの内容もちょっと変わってたりするし、あ、また今度来るからいいやと思ってたら、なんか違うような感じの、景色になってるとかあって、なんかやっぱり毎回楽しませてもらったなっていう感じがします。
そうですよね、人に触れるのも、あの雰囲気がみんないいのかなみたいな、スタッフさんっていうか、みんなその国の人たちのそのなんていうか熱意っていうか、そのおもてなしのなんていうんでしょうね、あの雰囲気がみんななんか心地いいのかっていう風なところで、だって行ってもそんなさ、パビリオンに全部が入れるわけじゃないのに、でもそこに行ったなんかまた今回も新しい、なんていうかな、
発見とかね、出会いとか、
やっぱそうなんでしょうね。
うん、
でもこれからは万博に登場したパビリオンとかがまた別のところに行ってまたそれが触れることができるとか、見ることができるっていう風なことで、万博後巡りみたいなことができてくるんじゃないかなっていう風に、このパビリオンにあったものはここに行きますとか、ここのパビリオンにあったのはあそこにありますとか、そういう風に分かれていったりもするんで、そういった楽しみもね、もしかしたらあるかもしれないので、
確かにまた出かけてみてね、また再確認というか再実感できるみたいなのがあるかもしれないですね。
はい、
はい、林田さんは滋賀のその座敷わらし
って何ですか？そう、これはね、キャリーマートっていうハンバーガーの専門のカフェなんですけど、これをね、視覚障害の友人の人に、座敷わらしの出る、いるハンバーガー屋さんに行かないっていう風なことで誘われて、で、1,2,3,4人で行ったんですよ、車で行ってきたんですけど、キャリーマートって言って、でそういったカフェなんですけどね、これ座敷わらしキャリーマートで調べたらめちゃくちゃ出てきます、
はい、
本格派のハンバーガーのお店なんですけど、アメリカンチックな、じゃあ座敷わらしどんなのっつったら、そこでね、例えばビデオ撮影とかしたりすると、こうオーブとか言ってね、光のこうなんていうかな、 ふわふわってしたのが映ったり、そもそもそこのカフェの下には大きな木が植わってるらしくって、でその木を切ってその上にカフェが乗っかってるっていうか、カフェが建てられてるっていうところで、座敷わらしって神様のね、まあ言ったら化身って言われてるらしいんですけど、まあそういう風な縁起をこうあやかってみんながそのパワースポットに集まってきて、実際にその木が植わってるのはトイレのあたりとかいう風なのでね、みんなトイレに行っちゃったりとかね、まあそういう風なことでね、ちょっと調べもんしたらね結構出てくるんで、
林田さんは実際にそれで行って、なんか体感というかしたんですか？
あのね、そういった意味では、なんだろう、光の加減なのかな、お店の。確かにね、なんか光のふわふわっとしたのはね、動画撮ると映るんですよね、あ、これ映ってるよねみたいな話をなんか僕がこう見たり説明してたり、してたりして、結構ねショートリップみたいな感じでね、意外と面白かったですよ。ハンバーガーも美味しいので。
なるほど、それは滋賀にしかない。
あ、そうです、そうです、
ね、はい、なるほど。
どうですか松本さん。
いや、座敷わらし
興味ないな。
いや、座敷わらしに興味はないかなと思いながら聞いております。
ハンバーガーも、
ハンバーガーは興味あるんですけど、
じゃあぜひね、
滋賀まで。でもすごいですよね、滋賀まで、滋賀までわざわざ、ね、行くぐらい。
でもやっぱ滋賀っていうところもポイントなのかもしれない、な
んか そこは琵琶湖の近くとかなんですか？
琵琶湖というかね、
長浜、
高速でいうと立東を降りるって感じです。
あ、そっちなのか。
はい、そっからはすごく近かったです。
だから彦根とかの方に近い。
あ、そうですかね、はい、
じゃあそんな遠くないよ、松本さん。
そうですか。
どんなことない
。1時間半ぐらいかな、車で行くと。あ、はい、あ、まあ、2時間もかからないかな。
そうなんですか、もっとかかるイメージでしたけど、高速で、
高速乗って、バスとかでも行けるんだけどね、結構数が少ないからね、行くのちょっと大変かもしれない。
なるほどね、
はい、そういうとこ行ってきましたっていうのと、松本さんは、
そうそう、やり残したことって。
いろいろ自分の生活の中で、はい、やり残したことがないようにしたいなと、この時期になると毎年思いながら、結局今年もやり残してしまったっていうことが毎年あるので、はい、今年はしっかりと、
まだ、じゃあ年末に向けて、これ
をいろいろ、いろいろ頭の中でイメージ、年明けにこう、これをしようとか思うじゃないですか。ね、その中で、はい、結局、スタートできなかったなと思うこととかもありますし、はい、まあ、逆に、年末にはもっと今まで以上に断捨離をしっかりしないといけないなと。今年は結構断捨離したんですけど、まだまだ片付いてないので、はい、
じゃあ年明けに、じゃあ聞いたらいいですね、覚えてたら、覚えてたら、
はい、新しい
はい、
はい
はい、という3人で今日もお送りしていきます。
どうもよろしくお願いします。
それではですね、今回の、テーマ、話のトークのテーマとしては、11月の21日と22日に予定しています日本ライトハウス展2025全国ロービジョンフェアについて、話をしたいなというふうに思いますので、
楽しみ、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、今回は40数社ブースありますっていうのと、あと特設ステージ予定してます。それで、今回ですね、特設ステージを担当してます、制作部長の勝又さんにも今日はゲストで登場していただきます。勝又さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
そしたらですね、今回はその日本ライトハウス展開催されますが、その出展ブースに出展される業者や団体名をまずはお知らせしたいと思います。
はい、45
社団体が、ブースで出展しています。ではですね、言っていきます。日本ライトハウス視覚障害リハビリテーションセンター、日本ライトハウスワークセンター33、京都ライトハウス情報制作センター、安久工機、初出展で花王で、もう一つ初出展でホラケアジャパン、コネクトドット、マスク、高知システム開発、オーブン印刷、大阪南視覚支援学校、筑波技術大学、ドック繊維巻 DIV、 パナソニック、インテック、シナノケンシ、エクストラ、大阪工業社 KGS、 エッシェンバッハ、日本テレソフト、システムギアビジョン、ソニー、トラストメディカル、アイフレンズ、ヨムベイ、東海工学、サピエ、手のひらの上に、ツエヤ、金城ゴム、プレイワークス、木崎、小菅、リンクス、コンピューターサイエンス研究所、ボブライフ、ダイハツ工業、プライムアシスタンス、アシラセ、リモートアシスト、三月、アシタバ、オトモ、日本ライトハウス盲導犬訓練所、エンジョイグッズサロンの45ブースになります。今回ですね、新しく初出展するのが5つありました。花王とホラケアジャパン、それとあとボブライフ、それと、三月アシタバと、あとオトモですね、はい。
ホラケアジャパンってどんな会
社なんですか？ホラケアジャパンはね、パルスオキシメーター、それとあと非接触 の、 その体温計を、作ってるので、まあ、それで音声でもこう話してくれるっていう風なことで、まあ、そういったので今出展をいくつかのところでされているので、まあ、今回声をかけると出展しますっていうことでね、
これは音声出るんですかね？
音声出ます、
はい。
ただちょっと値段がね高いかなっていう風に印象があるんですけど、でも必要な人にはねやっぱりいりますよねっていう風なところで、
で値段がするからこそ展示会に出展してもらったら実際に触って確かめられるというのはいいですね、
そうですね。
ぜひね皆さん来て触ってみてほしいですね、はい。
顔は、やっぱりああいう洗剤とかシャンプーとかそういうのを持って来られるんですかね？
そうですね、なんか泡の出る歯磨きとか、それとかあと、メディアリスリスクスアイカラーっていうので、指でねこう一塗りしてアイシャドウになるっていう、グラデーションがかかったアイシャドウが作れるっていう風なものとか、そういったものをね、紹介のブースに挙げられてます。
いいですね、はい、おしゃれな感じで、
それ以外にもね、いくつかそのユニバーサル的なことを取り組みをされてるんで、そういった紹介のブースにもなるのかなというふうに思ってます。
楽しみですね、あとこの三月アシタバ、初めて聞く名前かもしれない私。
そうですよね、
はい。
この三月さんとアシタバさんっていうのは、こちらはね、三月っていうところは、同行援護事業者向けの業務支援システムっていう、お出かけくんっていうのを、システムを開発して販売してるところで、アシタバさんは福祉事業所なんですけど、言ったら同行援護のサービスをされてるっていう、言ったら利用者向けで、その三月さんの作られてる、お出かけくんを活用して、利用者の方にその同行援護サービスをしてるっていう風な。この三月っていうのはね、関東の会社なんですけど、その、同行援護事業者向けのその事業支援システムを、また関西の方にもそのシステムをね、導入を広げていきたいっていう風なこともあって、今回ブースを出されるっていう風なことで、特設ステージでもこちらの方たちはその予定をされてるんで、細かいことは説明もされるのかなというふうに思いますので、ちょっと気になる方はね、後でちょっと特別ステージについては取り上げるんですけど、そのことも触れながら話をしてくれるのかなというふうなことになると思います。それとそのオトモっていうのは、こちらも関東 の、 そのそれこそウェブで、マッチングするアプリなんですけど、それもガイドヘルパーさんと視覚障害の方をそのマッチングしてっていう風なことで、これを、関西の方にもやってくるのかな、やってきてるのかな、はい。ここにあるね、ガイドブックをちょっと見ながら話をしてるんですけど、事業所のところの住所に大阪市の北区曽根崎って書いてあるんで、
梅田ですね、すぐそこですね。
なので うん、こちらに事務所があるかどうかっていう風なのもあるんですけど、はい、ブースではねそのアプリの体験もしていただきますので、ぜひお立ち寄りくださいっていう風なことで、
どうなんだろう、
はい、そういったのもありますので、そういうちょっと今回はねそのブースの中でガイドヘルパーに関するブースとして、うん、この2つが出展を新しくされています、はい、
新たな取り組みですね、
う
ん、これは
そうですね、うん、本当にまあこんな感じで5つ新しいところが出展をされてますよっていう風なところで、
はい、はい、ぜひ皆さん来てほしいです ね、
うん、気になるところとかはありますか。
僕が気になってるのは、ガイドブックテキスト版を僕構成をしてたので、その時に、気になったのがまず信濃剣士が、うん、プレックストークリーダーという仮称のアプリを今回体験できるように準備してるそうなんですね。で、どういうふうなその iPhone 用のアプリなのか、楽しみだなと思っています。それからもう一つテレソフトさんが紙を使わない展示機、うん、展示してるそうなんです、うん、
そうですね。
奥野さんイメージ湧きます？
いえ湧かないです。
何でしょう、
紙を使わない展示機。
あのバーサスレートっていうもので、うん、紙を使わないっていうのはこう展示を打ちます、打ったらそこで、うん、まあ突起が出ますっていう風なこと で、 でその突面のところはまあ触ったら読めますよね、うんうん、でそれをこう、まあ、ボタンを押すとその突起がまたスッと消えるっていう風な、
あ、
うん、なので、打って、まあ、裏面で読めますよっていう風な、打ったらすぐ消す、打ったら消すっていうことができるものですね。
なるほど、うん、電磁機ですね。
なるほど、
うんうん、そうなんですよ。電子系じゃないんですけど、まあ、本当にこうアナログチックなんですけど、うん、すごく考えられたものかなっていう風なもので、うん、
は
い、大きいサイズと小さいサイズもあったと思うんですけど、うん、小さいサイズはねポケットにもスッと収められるような、
そんな小さいのが、
うん、電話番号例えば控えといたりとか、うそういったことが使えたりもするのかなというふうに思いますので、はい、で先ほどね信濃剣士さんもありましたけど、 iPhone でデイジー図書が聞けるものって言ったらね、やっぱりあのボイスオブデイジー5とかになってしまうの で、
うで、ね、
またそれに変わる新しいものっていうイメージですよね。
そうですね、うん、だからどういう風になってるのかがわからないんですが、うん、ぜひ、ね、体験してみたいですね、
う
ん、
そうですよね、はい、あとそうそう、あの手のひらの上にっていう、うん、まあ、前回もね、出展してもらったんですけど、そうですね、まあ、いろんな 3D プリンターで出したものであったり、まあ、立体になっているものであったり、まあ、その人形であったりとかね、そういったものを今回も持ってきてもらえるっていうふうに思うので、ね、去年はねブラックホールとか、
そうなんですよ、ブラックホール触りたかったんですけど、ね、触れなくて、はい、結局終わってしまいまして、
ね、あのブラックホールって形あるんですかとか言いながら
ね、そう、はい、ずっとそういう話してましたよ ね、
まあ、それももちろん持ってこられるかもしれませんけど、うん、今回はねブルーインパルスとかね、ブルーインパルスってあの、万博の時にもね、うん、あのちょっと話題にもなりましたけど、うん、はい、ゴキ変態でピシューって飛んでいってね、うん、はい、それの、
模型
だと思うんですけど、ブルーインパルスありましたね、うん、はい、そういったものもやっぱり、触れられるものが出展されると思いますし、うん、はい、あとそうそう、うん、パナソニックっていう風にありましたけど、うん、これはあの以前パナソニックって家電製品を出展されてたんですけど、うん、今回は家電製品ではなくてアタッチメントチップ 3D プリンターを使ったなんて言うんでしょう、今フラットのボタンとかだとボタンの位置が分からなかったりするので、うん、そのアタッチメントチップっていうそのシール、うん、まあ、突起のある突起のあるっていうんでしょうね、
触覚チップですね、
うん、それを貼っとくことによって、使いやすくなるっていう風なものを、まあ、ちょっと作られたので、まあ、そういったものをちょっと今回はその紹介しますっていう風なことで、家電製品じゃないんですよね、
なるほど、
そういったもので出されて、家電製品といえばソニーさんになると思います。
うん、
何を持ってこられるんですかソニーさんは。
ソニーはね、テレビ、耳を塞がないヘッドホン、こういったものもお持ちになられると思います。はい、ということで、あとまあ、うん、単眼鏡とかルーペを扱ってるエッシェンバッハさんとかね、うん、いつも、拡大読書機とかね、持ってこられてるシステムギアビジョンさんとかね、うん、それこそトラストメディカルさん、まあ、これは、うん、あの名前がちょっと変更になって、インサイトっていうのがこれまで出展されてたんですけど、社名が変わりましてトラスコメディカルさんになったとか、あとヨムベイさんもね、これも会社名が変わって、会社名、前の会社名が
あ、メディアですね。
ですね。はい。はい、で、ヨムベイになりましたっていうので、ヨムベイもね、会食ヨムベイとか、その言ったらカメラ型で、写真に撮って AI で、読ませるっていう風なものを、中心に販売をされてますので、まあ、社名も変わってこういった名前になってますよ。あと、遮光メガネですね。あとそうそう、サピエってありましたけど、これはあの全国視覚障害者情報提供施設協会。あのこちらはあの、日本全国の展示図書館とかね、情報提供施設とかそういったところが加盟して、まあ、サピエ図書館とかを運営している、まあ、団体になるんですけど、ここが出展をしてるんですけど、ここもね特設ステージで紹介をされますけど、スマートスピーカーを使ってサピエ図書館を利用できることになりましたので、こういったことを紹介もされますっていう風なのも聞いてます。
で9月からスタートしたアレクサスキルサピエ図書館ですね、スタートした当初ももうそこから問い合わせ結構入ってますね。
ニポラジオはクラウドファンディングのご寄付をもとに配信しています。ご協力応援ありがとうございます。協力企業団体名リンクス株式会社、医療法人青州会今福鶴見未来眼科皮膚科クリニック、福村眼科、元堀木工房、プレイワークス株式会社。
ここで特設ステージについてもお知らせしておきたいと思います。11月21日と11月22日で、21日の日は、ステージは3つで、22日はステージを4つっていうふうに聞いてます。勝松さん、ステージの紹介ってしていただいてもいいですかね。
あ、はい、今話がありましたその出展のブースは C ホールというところで、やっております。 C ホールの通路を挟んで向かい側に D ホールというお部屋があります。特別ステージはその D ホールで行っております。21日金曜日はまず11時半から同行援護サービス今後の展望と課題というテーマで、先ほども話ありましたけれども、お出かけくん、それからガイドヘルパーズという業務の支援ソフトですね、そういうものの紹介をしていただく予定になっています。また予定ですけれども、実際に利用されている方の声も聞けるかもしれません、
あ、そうなんですね。
はい、はいはいはい、で13時からはこちらも話がありました、そのサピエですね、スマートスピーカーで楽しむ読書ということで、サピエ事務局の方が実際にスマートスピーカーを使って、このように使うんですというようなデモをしてくださる予定になっています。そして14時30分からは日本ライトハウス視覚障害リハビリテーションセンターの職員がですね、今更聞けない基本の木、白杖の基礎から電車の乗り降りまでと題しまして、本当にあの皆さん普段使ってらっしゃる、まあ、白杖、意外に、まあ、自己流というとあれですけれども、あのこういうふうに使ってませんかっていうようなところとか、こういうふうに使うといいですよっていうような、実際に、まあ、説明とあの実演なども踏まえてお話をしていただく予定になっています。そして翌日22日土曜日ですけれども、10時半からは21日と同じスマートスピーカーで楽しむ読書、そして11時30分からはスペシャル落語ライブポットと題しまして、2024年度の第16回社会人落語日本一決定戦で見事優勝された視覚障害のポットさんっていう、まあ、落語をされている方がいらっしゃるんですけれども、その方にあの落語を披露していただきます。はい、あの YouTube などでも社会人落語とかで検索していただくと、ポットさんの様子も視聴することができるようになっています。
そして YouTube ではポットさんはポットって検索したら出てくるんですか、カタカナでいいんですか。
ポットさんはひらがなでもいい、はい、
そうなんだ、
大丈夫かなと思います。はい、はい、そして13時からは手で見る旅を始めてみませんかと題しまして、大学で教鞭を取られている長尾博さんという方にご登壇いただきまして、この長尾さんですけれども、あの難関の京都検定1級を 見事取得された全盲の方で、
すごい、
ね、で全盲の方なんですね。
そうなんです、うん、で六つ星くんの展示の部屋というホームページも公開されてらっしゃいまして、その中でも旅行に関するページもたくさん記事を書かれてらっしゃるんですけれども、やっぱりその主体的にあの視覚障害の方もまあ旅を楽しもうということで、うん、展示などを活用して旅を楽しむということをご提案されてらっしゃるということで、楽しいお話が聞けると思います、うん、そして14時30分からはエンジョイグッズサロンのスタッフによる暮らしを変える AI アプリ特集ということで、やっぱり最近 AI を使った本当に便利なアプリが増えていますので、うん、いくつか紹介してもらえることになっています。
はい、いやいや、なんか結構盛りだくさんですけど、まあ、今回はその同行援護サービスのね、あの、うん、ガイドヘルパーズとお出かけくんっていう風なことで、あんまり聞き慣れない名前なんですけど、
うん、
これもなんて言うんでしょうね、新しいその仕組みというかシステムが来て、ガイドヘルパーをよりこう利用しやすくなりますよっていう風なお話になるんですかね。
そうですね、やっぱりこのお出かけくんもそうですけれども、そのペーパーレスというところで、うん、本当に新しいシステムだと思うんですけれども、その事業所で明日葉さんを運営されている会社さんで、うん、ナルドニカさんもご登壇されるんですけれども、うん、実際に立ち上げられたのが視覚障害の方で、うんうん、やっぱりその紙ではやっぱりなかなか確認することが難しいけれども、うん、このシステムで自分でも確認できるし、うん、利用される方もヘルパーさんも、うん、このアプリなどを通してやっぱりうまくマッチングできてるというような話を聞いています、うん、
あ、これはあれですよね、スマホとかパソコンなんですかね。
おそらくそうだと思います。
はいはいはいはい、
その辺も当日、うん、はい
ね、あの、うん、もしかしたらこれから そのガイドヘルパーを利用するんだったら、こういうシステムもね、うまく使える方は使っていけることになるかもしれませんので、ちょっと気になる方はね、ぜひちょっと聞いていただきたいなというふうに思います。はい、
はい、
あとその今更聞けない基本のキーということで、まあ、白杖のね使い方、まあ、こういったのもね、どうしてもそのあの白杖を使うときにちょっと自分が使ってるやり方が合ってるのかなっていう風な、ちょっと心配な方もおられたりもするかもしれませんし、ちょっとあの電車の乗り降りまでっていう風になってるんですけど、やっぱ電車でね、基本的なことを知らないとやっぱこうちょっとなんて言うんですよね、事故になってしまうこともありますのでね。
そうですね、うん、安全に移動するというところでは、う
ん、なのでこれもあの、日本ライトハウスの養成部のね、あの歩行訓練士の職員が説明をさせていただきますので、ちょっと気になる方はね、うん、ぜひ聞いていただきたいなと思います。
はい、
あとそうですね、スペシャルライブポットさんの落語もね、これもすごく楽しみかなというふうに思ってます。
はい、この社会人落語日本一決定戦ですけれども、本当にあの一般の方が参加する大会で、そして見事日本一になられたということで、う
ん、
楽しい話術が、
本当にそうなんですよ。だからこれがねすごいなと思うのは、あのなんて言うんでしょうね、もうその視覚障害の方の大会とかではなくて、その
一般の、
そう一般の、まあ言ったらアマチュアなんですけど、すごく由緒正しいその落語の、大会で優勝されたっていう風なのが、はい、で今回 その特別ライブでは、うん、その優勝した時の落語をするわけじゃないですよね。
あ、違うんだ。
実はまだ内緒なんです。
あ、そう
か。はい、当日のお楽しみで、はい、ポットさんもきっといろいろ考えてくださってると思います。
ポットさん昔からね、あの落語されてるので、うん、結構知ってる方はね多いと思うんですけど、うん、やっぱりこう話芸だけでね楽しめるっていう風な時間になると思いますので、
はい、
はい、
あとその長尾さんもね非常になんていう興味をそそるなっていう風に思うんですけど、京都検定ってめちゃくちゃ難しいような気がしますよね。
そうですね、ちょっと見たところでは合格率が 11% 台。
へ
ー、
狭き門ですね。
そうですね、うん、一級ですので
ね
京都検定ってどんな問題がそもそも出るんでしょう。
ね、もう想像つきませんね。一級ですからね。
歴史とか
どこどこじゃないかな。
どこどこにある何々は何でしょうよりはもっと難しいんでしょうね。
うん、
でちなみにそのあれなんですかね、この長尾さんは手で見る旅を始めませんかっていうのは京都限定されてるんですかね。
いえ、あのホームページを見る限りですけれども、はい、本当に日本各地のいろいろな、はい、まあ、東北もあったり、はいはい、各地の情報が、掲載されていました。
はい、視覚障害者ならではの楽しみ方もね教えてくれるかもしれないなというふうに思いますので、うんうん、はい、ぜひ興味のある方はね行っていただきたいなというふうに思います。
はい、
はい、
あとそうですね、うん、AI に関することって松本さん何か情報とかあります？暮らしを変える AI アプリ特集。
最近僕が一番よく使ってる AI は iPhone と Android 両方で使ってるんですけど、ジェミニ、
うん、
ジェミニライブ、
うん、あ、そうなんですね、
はい、使ってます、はいはいはい、一番よく使ってるように思います。
それも紹介するんですか？
紹介してくれると思いますよ。紹介してくださいって伝えておきます。はい、あとその使い分けでチャット GPT で、一番最初出てきたじゃないですか AI オープン、うんうんうん、その、生成 AI というので、うん、チャット GPT が出てきた時はそこまで使ってなかったんですけど、ここ最近はその仕事関係で使うときはこれ林田さんに教えていただいヒントを教えていただいて、それから結構ここ最近よく使うようになったんですけど、チャット GPT で文章を構成させたりはしてます。
はい、あ、そうなんですね、やっぱそういったのも登場してくるかもしれませんし、はい、
ニポラジオはクラウドファンディングのご寄付をもとに配信しています。ご協力応援ありがとうございます。協力企業団体名、株式会社あしらせ、株式会社システムギアビジョン、株式会社日本テレソフト、株式会社ハレルヤ、ババ村塾、
あとはあんまマッサージ体験コーナーっていうのもありますので、
いいですよね、
うん、
これ去年すごい、ね、あの大人気だったんですよね。整理券がすぐ売れちゃ、売れるっていうか出ちゃって、
はい、
うん、
ね、あの職員を、ね、受けれないから、ね、いいなと思って、
うん、そう
大阪南視覚支援学校とあと大阪北視覚支援学校の方が多分、日にちは違うんだと思うんですけど、うんうん、はい、アンママッサージの体験コーナーを D ホール、これはあの、先ほどの特設ステージと同じところで、体験いただけるコーナーが作られますので、先ほどちょっとありましたけど整理券、うん、こちらについては、受付が11時から、まあ、受付を開始して、で
1日目、はい
はい、で2日目は受付開始は10時から、多分朝だけじゃなくてお昼からも受付は開始されると思います、うん、あの回数券は配られると思います、うん、というのがね、朝来た人だけしか体験できないというふうにならないように、うん、午前の部で整理券を配られる、うん、午後の部は午後で整理券を配られるというふうなことになりますので、うん、はい、またちょっと興味のある方はねこちらの方にも行っていただけたらと思いますので、はいはい、体験コーナーの整理券は D ホールで、配られる予定にしてますので、うん、お昼一番とあと朝一番の時にちょっと行っていただけたらと思いますので、興味のある方はぜひお願いいたします。はい、
はい、
あとですね、会場内のガイドをご希望の方はこちらも予約制になってますので、事前におっしゃっていただければ予約でご対応させていただきますので、おっしゃってください。あとガイドブックも、うん、出来上がっていますので、うんうんうん、まあ、こちらの方も希望する方は、まあ、墨字と点字と、デイジー版テキスト版とありますので、まあ、希望の方おっしゃっていただいたら事前にお送りすることができますので、まあ、こちらもおっしゃっていただきたいなというふうに思います。
これは、お願いするのはどちらに言ったらいいんでしたっけ？
はい、サービスフロアで受け付けています、はい、電話でお申し込みもできますし、メールでも、はい、受け付けております。
はい、
はい、
電話の方は 06-6441-0039 になります。はい、あとメールでもね送っていただけたらお送りさせていただきますので、よろしくお願いします。はい、あ、そうだ、僕場所言ってたかな、場所言ってませんよね。
まだですね、はい、
そうですね、去年と同じ天満橋にあります OMM ビルになります。駅からも、まあ、直結してますっていうか、まあ、外から歩いても、1、2 分で着くような場所になりますので、そこの OMM ビルの2階になります。 展示コーナーについては C ホールで、うん、特設ステージ、アンマハリキューのマッサージ体験は D ホールになりますので、はい、2階の方に来ていただいたら、あのスタッフの方もご案内していると思いますので、いらっしゃっていただきたいと思います。和正さん、はい、あとステージのことで何かあのこれだけは言っとこうかなっていうふうなことがあったらお伝えいただけますか。
そうですね、それぞれのプログラムで時間帯は決まっているんですけれども、うん、入退場は自由ですので、例えば展示ブースを見ていてちょっと時間が伸びてしまった、ああもうステージが始まってる時間なんでダメかなと思っても自由に出入りできますので、どうぞお気軽にお越しください。また D ホールでは休憩スペースもございますので、ちょっと疲れたから休みたいなという時は椅子とテーブルもご用意しています。はい、よろしくお願いいたします
ね。なんかあのあんまマッサージを受けながら落語なんか聞けたら最高にいいかなというふうに思うんですけどね、はい、まあ、そういったタイミングもね あるといいかなとかちょっと思ったりもするんですけど、うん、はい、あとそうですね、エンジョイグッズサロンでもあのブース設けていますので、白杖であったりとかいろんな機器や用具、こういったものも、展示してます。図書についての、相談のブースであったり、あと iPhone とかアプリとかそういったもののお尋ねしたいこととかあったらブースの方にも言っていただけたらなと思います。
これ体験もできるんですか？ iPhone の
体験も松本さんできますよね。
体験、そうですね、デモ機も持っていってますので、その以前実施してたような iPhone 体験会というような個別に用意しているわけではないんですけれども、その相談コーナーで iPhone これから契約しようと思うんだけど触ったことないなとかで、言ってくださったらデモ機の iPhone を触っていただいたりはできます。はい、
うん、はい、あとそうだ、ニポラジオの特別企画として、うん、あのお便りをね当日にお持ちいただいた方、本来だったら、お便りを送ってもらって採用になった方にエコバッグをプレゼントしてるんですけど、そのエコバッグを、まあ、当日お便りを、その場で持ってきていただいた方にはあのお渡しするようにしてますので、はい、当日ね、展示で持ってきてもらってもいいし、書いてもらったものを持ってきてもらってもいいし、またあの口頭でもね言っていただいてもいいので、ぜひお便りという形で持ってきていただいてエコバッグをもらって、帰っていただきたいなというふうに思いますので、ぜひ ね来ていただきたいなというふうに思います。
はい、はいはい、ぜひお待ちしてます、う
ん、はい、はい、松本さん、なんか一言あったりもしますか。
うん、今年も少しずつじわじわとライトハウス展が近づいてるなとこの放送をしながら感じております。
はい、はい、そうですよね。
で、
はい、
毎年僕は個人的にその京都ライトハウスの、もの一つは買おうと思っているのに、うん、去年全然買えなかったので今年は真っ先に買おうかなと思ってます。はいはい、新しいものもたくさん出るようでしたしね。
うん、はい、奥野さんはどうですかね。
私はあのこれまではね結構機器類、便利な用具類の、企業さんだったり団体さんの出展が多かったと思うんですけど、今年はその生活に密着した内容の例えば花王さんだったり、外出を支援してくれるグループとかが出展されるので、いつもとはなんかちょっと一味違った発見や出会いなんかもできる、うん、待ってるんじゃないかなと思ってちょっと今からワクワクしているので、ぜひ皆さんあのお越しいただけたらなと思います。
はい、そうですね、はい、私たちもねまた新しいものが出会える場所っていう風なことで思っていますので、職員も楽しみにしてますので、はい、ぜひねあの皆さん方もご都合をつけていただいていらっしゃっていただけると嬉しいかなという風に思います。はい、
はい、
では次回は12月1日の配信を予定しています。またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。